今日の引用箇所をお読みいたします。第二コリントの5章14節から6章の2節まで、新約聖書320ページの下段です。というのはキリストの愛が私たちを取り囲んでいるからです。私たちはこう考えました。一人の人がすべての人のために死んだ以上、すべての人が死んだのです。またキリストがすべての人のために死なれたのは、生きている人々がもはや自分のためにではなく、自分のために死んでよみがえった方のために生きるためなのです。ですから私たちは今後人間的な標準で人を知ろうとはしません。かつては人間的な標準でキリストを知っていたとしても、今はもうそのような知り方はしません。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去ってみよ、すべてが新しくなりました。これらのことはすべて神から出ているのです。神はキリストによって私たちをご自分と和解させ、また和解の務めを私たちに与えてくださいました。すなわち神はキリストにあってこの世をご自分と和解させ、違反行為の責めを人々に負わせないで、和解の言葉を私たちに委ねられたのです。こういうわけで私たちはキリストの施設なのです。ちょうど神が私たちを通して懇願しておられるようです。私たちはキリストに代わってあなた方に願います。神の和解を受け入れなさい。神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。私たちは神と共に働く者としてあなた方に懇願します。神の恵みを無駄に受けないようにしてください。神は言われます。私は恵みの時にあなたに応え、救いの日にあなたを助けた。確かに今は恵みの時、今は救いの日です。
まあ、先週、まあ、始まったテーマについて少し学び続けたいと思います。すなわち新約聖書の中から、まあ、主が人間に与えられた三つの使命という、まあ、題名について少し考え続けたいと思います。まあ、一つの大切な使命とは今読まれた箇所なのではないでしょうか。私たちに和解の言葉そのものは委ねられている。私たちはキリストの施設です。ちょうど神が私たちを通して観光しておられるようです。私たちはキリストに代わってあなた方に願います。神の和解を受け入れなさい。確かに今は恵みの時、今は救いの日です。まあ、主は一人ぼっちで働こうとしない、いつもちっぽけな人間を通して働こうと望んでおられます。この間私たちは少しだけ、まあ、ペトロに与えられた使命について考えました。イエス様はペトロを召しててくださった時、私はあなたを人間の取る漁師にしようと言われたのです。今まであなたは、まあ、魚を取った、今度は人間の取るべきである。まあ、このイエス様の言葉はペトロに与えられた奉仕がどんなものであったか、そのままよく表しているなのではないでしょうか。ペトロの奉仕はできるだけ多くの人々をイエス様の身元に連れていくことだったのです。もちろんペトロはイエス様に出会ってからすぐ用いられなかったんです。まあ、3年半後だったんです。まあ、イエス様の伴う生活はもう最高の、まあ、進学校だったなのではないでしょうか。けど最高の進学校を卒業したとしても人間は相変わらずダメなんです。 イエス様が殺される、まあ、ちょっと前にペトロは何と言ったかと言いますと、本当にまあ知心、間違った知心に満ちた言葉でした。たとえみんなのものがあなたにつまずいても私は違う、全く違う、決してつまずきません。たとえあなたと一緒に死なねばならなくなったとしても、あなたを知らないなどとは私は申しません。まあ、イエス様はもちろん弟子たちを注意したんです。誘惑に陥らないように、悪魔の虜にならないように目を覚まして祈りなさいとイエス様は注意したんですけど、ペテロは全く聞き耳を持っていなかったんです。福音書を見るとペテロはイエス様が捕まえられてから下役どもと一緒になったと書いてあります。彼らはもちろんイエス様を信じようとしなかったし、悔い改めようとしなかったし、反対にイエス様を捕らえようとした人々だったんで、そしてペテロはそのような人々と一緒になって待ちわっていたとあります。まあ、ペテロのこのような態度の結果は、以前知識に満ちていた時の状態とは全く変わって臆病者のようにイエス様を知らないと言ったんです。しかも彼はイエス様のことは何にも知らないと言って激しく誓い始めたと聖書は言ったんです。考えられない。今立吉兄弟言われたように、やっぱりイエス様を長く知れば長く知るほど自分はダメだと分かるようになるべきです。まあ、ある人々も何十年間イエス様に従っているから、もう OK 大丈夫だ分かっていると思うかもしれないけど、この考え方こそが悲劇的です。結局人間は何にも知らない、何にもできないものです。だからイエス様は必要です。まあ、イエス様は悪魔の誘惑に陥らないように目を覚まして祈りなさいと計画なさったんです。ペテロは祈る必要はない、イエス様に守られなくても私は大丈夫と思い込んでしまったんです。けどもダメだったんです。まあ、それはもちろん終わりではなく一つの大切な始まりだったんです。彼は変えられました。どうして変えられたか、結局悔いがたむるようになったからです。まあ、聖書は何も説明していない、ただ彼は外に行って激しく泣いた、まあもうおしまいだと彼は確信したんです。もう信頼できません。滅んでも、まあ、当たり前な罰なのではないか、用いられることはもう考えられないと彼は確信したに違いない。けどもイエス様を拒んだ臆病者であるペテロは後で死をも恐れないイエス様を証しするものとなったのです。何十年間イエス様を紹介して、まあ、最後に彼はイエス様のために殉教の死を遂げたとあります。まあ、イエス様は今度動物じゃなくて人間の取る利用者にしてあげようと言われたのです。けども3年後彼はいわゆる聖書の知識、イエス様を知ることとはやっぱり十分じゃない。イエス様に頼らなければ、自分の道目さを知らなければ何にもならない。まあ、イエス様は彼を用いるようになったのです。まあ、私はあなたに鍵を与えると言われたのです。この間話したように鍵とは扉を開くために使うものなんです。鍵はことを始める印のようなものです。まあ、鍵によって物が開けられ、そこで初めてことが始まります。 まあ、ペテロの奉仕はそういうものだったのです。彼の奉仕によって初めての教会建てられるようになったのです。まあ、教会とはもちろん建物じゃないんです。まあ、体なる教会なんです。聖書の中で教会という言葉が出てくると決して建物を意味しているのではない、一つの、まあ、宗教団体を意味しているのではない、イエス様とつながるようになった人間の指す言葉です。ですからいつも体なる教会という表現が使われています。まあ、ペテロによって初めて建てられた教会とは本当に大きなものでした。1日で120人から3000人になっちゃった。大したもんです。その後でもう一つの大きな教会は、まあ、全く違う地方でカイザリアで建てられるようになったのです。エルサレムの教会に属する人々とはユダヤ人だけだったんです。カザリアで始まった教会とはユダヤ人じゃなくて異邦人だったのです。結局ペテロは最初ユダヤ人の間だけイエス様を紹介したんですけど、後で異邦人の間にも福音を述べ伝えるようになったのです。まあ、その初めとしてコネリオの家族を主に導かれたことだったんです。結局異邦人に使わされた初めての伝道書はペテロだったのです。まあ、ペテロは新しくことを始める鍵を主によって授けられたものであったからです。言うまでもなくペテロの述べ伝えたメッセージとは、悔い改めると主は恵んでくださるということです。悔い改めてから従って単純に信ずることができる、許されたこと、受け入れられたことを信ずることができる、分かったからじゃない、いい気持ちを持つようになったからでもない、主は嘘つきではないからです。非常に強調すべきことはそれなんですね。分かったから信ずるということじゃない、分かるもんじゃないか。多くの人は分かった分かったと言うんですけど、笑い話です。私たちはどうして信ずることができるかと言いますと、十字架の上で代わりにしながらイエス様は嘘を知らないお方であるからです。父の約束を必ず守るお方であるからです。私のところに来るものを私は捨てません。イエス様のところに行く人々とはもちろんぺちゃんこになった人々だけ、もうどうしようもない、憐れんでください、そういう人々だけです。そういう人々は間違いなく受け入れられるようになります。そしてイエス様によって受け入れられた人々の与えられた最も大切な使命とは家族の救いです。家族の人々も次々と導かれ救われなければ結局中途半端なんです。主は家族の救いを考えられないほど大切です。家族の救いはいつ導かれ救われるなのでしょうか。まあ、ヨシュアのような態度を取る人々が現れる時です。ヨシュアは私と私の家とは主に使います、主を信じますじゃないんです。私と私の家族とは主のために生きたい、誤解されても他の人と違う態度を取ったとしても関係なし、私と私の家とは主に使える。ヨシュアはこの態度を取ったから、もちろん家族だけではなく全国民が祝福されるようになったのです。彼はこの態度を取ったから皆偶像礼拝から離れて主だけに頼るようになったのです。ヨブも同じような態度を取ったのです。ヨブ記の中で次のような箇所があります。一章の5節。